一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
こんにちは、のぶためひとみです。
はい、なんかね、まだ放送してない地域もあるんだけど、今週まさにですね、孫作と関羽がアニメで対決。
おお、ありましたね。
キャットファイトですよ。
何で？いやー、もうさ、アフレコ終わって結構経つからさ、
なんか懐かしいよね。
懐かしい感じになっちゃうね。
はい、そうなんだよね。なまちゃんともラジオでしか会わないと思いきや、アフレコでも会ってるね、ちょいちょい。他の作品とか。
あ、そうだね。
そうだ、
忘れてた。ちょっと待ってよ。もうちょっと距離持ってあげて。
ところでさ、今日は、スペシャルなゲストが来ますよ。
お、
なんか、スタジオの中がさ、お花畑だなと思ったら、お花畑の真ん中にそのゲストがいた。
ねえ、それ微妙に褒めてるのか、なんだろう。
褒めてるよ、めちゃくちゃ褒めてるよ。
マスミンが言うとあんま褒めてる感じはしない。
そんなことない、大好きですもん。
いや本当に、
いや、そこで頑張ると言ってるだけみたいじゃん。
わかんない。私も大好きですよ。なんか憧れる。
あ、そうだよね、
ああいう雰囲気を持ちたい。
持ちたい。そうなんだよ。私なんか今さ、自分の中にそういう雰囲気が全然ないからさ、あんな風になんかスタジオを花で埋め尽くすぐらいの感じになりたい。
なんかね、だってマスミンの場合、嵐が来たぞみたいな感じ
だね。おいおいおい。なんかナムちゃんだと疫病が流行るぞって感じ。
そんなことないよ。ひどいな。
それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投手たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
咲かせようよ、ひとひら DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。DVD 6月22日発売。メディアファクトリー。
あんたなんか伊達氏が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
俺は貴様を許さねえ。メディアファクトリ
ー。オタクが嫌いなおぎゅう、なんでみんなくじは見るんですか。
まあまあ、おぎうえさん、ちひろむぎおも気になったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファラリー一気当選ゲストトーク。それでは早速ゲストを紹介しましょう。
一気当選ドラゴンディスティニーに孫作の母護衛役で出演しています、井上きっこさんです。
はい、こんにちは、井上きっこ17歳です。
おいおいおい、これ
はい、きつめなツッコミです
。はい、すごいお笑いですよ。
もういいわ。
本当ですか。
大丈夫。一番辛いのがこう、えとか言われる。辛いけど、
まあ、事務所の方針かなって思われるとか。
そうだよね、みんな。あとちょっとした失笑
失笑
みたいな。
嫌ですね。
ちょっと辛いけど、もういいのをそれでね。
ありがとうございます。これからも読ませていただきます。はい、そんなね、護衛を演じてくださっております、白夫の母、はい、井上きっこさんなんですけれども、早速いろいろ聞いていきたいと思うんですが、
はい、
護衛とは、きっこさんから見てどんなキャラクターですか？
どんなキャラクター？あ、でもなんかこう楽しんでできるキャラクター。私ね、お母さんの役が本当に多くて。
ああ、そうでしょうね、でも。
まだ本当に若かった頃から、はい、お母さん。
あれ17歳ですよね。
私でも、今年声優になって19年目なの。
ああ、年齢超えちゃえ。すごい、大事な頃から。
超えちゃってんだけど。
すごいですね。
もうね、初めてのレギュラー作品から、お母さんなの。
はい、
でも、本当にお母さん役が多くって、今も何本かお母さんやってるんだけど、
はい、
その中で、こういうおかしいお母さんって、あんまりないから、すっごい楽しいですね。
なるほど。
で、他のお母さんも楽しくないわけじゃなく、だけど、
はい、
なんかこう遊べる役というか、 一期シリーズなんかは特にちょっとたくさん遊べた感じがして、うん、あ、お母さんでもこういうお母さん面白いなって思いましたね。
あ、そうですよね。なんか戦うと強いし、うん、お酒飲むと脱ぐし、みたいな。
そうそうそう。
そんなキャラですもんね。ね、うん、自分と似てるとこってありますか？
どう思う
見た感じは全然ないですね。
ない。
あ、でも、案外戦ったら強いんじゃない？キッコさん。
いやー。
戦ったらどういう状況で戦うの？
ナックルとか持たせたらさ。
ものすごいいいパンチを。私ね、でも、強いかも。
あ、
私、呪文とかできるから。ちょっと待って、絶対ね、パタってあるよ。
え、呪文、うん、例えばどんな呪文ですか？
あ、じゃあ一個かけてあげようか。
はい、
かけていい？
どうぞ。
じゃあこれにしよう。プリリンパルルンパーポアリーン。ちょっと待って。
やられた。
結構ほら。
え、これやられる呪文なんです
か？ごめん。
何の呪文かわからないままどう。
ごめん、これ幸せになる呪文だ。
やられた。
やられちゃった。
間違ってる。
これでもう二人とも大丈夫。
え？
プリリン？ごめん、今間違えちゃった。
何それ、何ですか？
間違えたら不幸になるとかありませんよね。
間違えていいんですか？
違う、一文字間違え。プリリンハルルンなの、本当は。
あ、プリリンハルルン。
パープアリーン。
プリリンハルルン、ポラポラ、ポラポラじゃないです
か。ポラポラ、パープアリーン。
パープアリーンって言うと幸せになるんですか？
そう。
なんかそこすごい。
あったり、そう。あ、そうですか。え、他にどんな呪文が使えるんですか？
なんか、その時によって。
あ、なるほど。なんか、同じ呪文は二度と使えないってやつですよね。
思いつき。
思いつき。
あ、でも、プリリンハルロンパーパーリーは、ちゃんとした、私の、こう、なんていうの、代表作。
キッコさんの代表的な呪文の一つ。
そう。
は
ぁ。これは、ほんとなんか辛そうな人に言いかけてあげると、みんななんか、
ぶん殴られませんか？
あ、でもなんか辛いこと忘れそうな気がする。
ほ
ん
と？
ほんとに？あの、言われた瞬間、はって。
マウントポジションで殴られる恐れがあると思うんですけど。プリリンハルルン、ポポアリーンって言われたら。
うん。みんなね、ちょっと元気になったって言ってくれる人が多い。
ちょっとっていうのがなんかすごい真実な感じがします。
あ、そうですね。フルに元気になるっていうより、ちょっとなん
で、ね。ちょっとでね。
はぁ、あ。うん、うん。なんか、キコさん他にもあれですよね。マンボウの生まれ変わりなんですよね。
そうだよ。そうだよ。
ほら、
ヤバちゃんマンボウだよ。
あれマスミンなんだっけ前世。
フランス。
あ、前世、フランス人。フランス人。でも、この間。
前世、石って言われたよ。
石長生きだね。
ずっと多分、たたずんでたんだろうね。知らないよ。
そっか。で、キコさん、マンボウだったんですよね。
そう。
じゃあ、海が好きなんですか？
好きなの。で、すっごい私は泳い、ずっと泳いでても全然疲れなくって。で、私の記憶の中で、絶対、お魚だった記憶あるの。私泳いでたっていう記憶は、こう、漠然とあって。
はい。
でも何のお魚かわかんないの。なぜかというと、私は私を見れないじゃない。
ああ
。だから、例えば私がマグロでも、
うん。
私ってマグロって見えないじゃない。
ああ、確かに。特に目が横についてるから。
でしょ？で、鏡とかもないし。
はい。
でもだから何のお魚だったのかなってずっと思ってたの。ただ、あんま早く走、あの、泳いでないなっていうイメージはあって、
はいはい。
で、そんな話をなんか昔してて、
はい、
で、日高のり子さんね、
うん、
にそんな話をした時に、キッコちゃんは、マンボウだった、じゃないって言われて、
はい。
そんな気がする。
目から鱗の顔してた。
なんだ、キッコさんそれ。言われたの日高さんだよ。別になんか、霊能者とかでも何でもなく、日高のり子さんですか？
でも絶対そう思ったの。
そうだ
って。のんこさんに、マンボウだったって言われて、マンボウだったって。
へ
ぇー。思ったの。
私の中のマンボウのイメージ。あのね。卵をいっぱい産むぐらいしかないんだけど。
そうそう、卵すっごい、
何十万。1万個ぐらい産むんでし
ょ。いや、何
十万。産むじゃないよ。何十万個。
何十万って。
産むんだよ。
産むの。
その中の一つだったんですか？
ねえ。でもね、かわいそうなんだよ、マンボウって。このマンボウトークして
きて。いい
です。時間持ってなくて。
大丈夫です。
でもね、いっぱい生まれるのに、
はい、
マンボウってね、あの、お魚の中で唯一、なんかね、物体を避けられないんだって。だから、
はい、
で、岩とかにみんなぶつかって、いっぱい死んじゃうんだって。だからそんなにいっぱい生まれても、
はい、
こうなかなか長生き。
生き残んないんだ。
そう、あんまり 数はいなくて、でもね、マンボウの中はね、なんか液体を出して、それね、海のお医者さんと言われていて、なんかマンボウ博
士に。詳しいマンボウに、
なんかそのね、液体を出すと、なんか弱った魚が、なんか元気になるとか、なんかそういうなんかも。
だから結構さんもポワポワリーンって言うんですか？
いやー、ね、そこに繋がったら嬉しいんだけど、なんかね、面白いんだよ、マンボウって。
そっか、マンボウだったか。かもしれない。
かもしれない。
思い込みですよね、若干。もしかしたらでも、海ってどこまであってて、海蛇だったとかさ、そういうこともありえますよね。アワビだったとか。
アワビって。
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 そっか。まあ、そんなね、マンボウの生まれ変わり、井上きっこさんですけれども、あの、ゴエの話にいきなり戻りますが、普段から着物とか着てるじゃないですか、ゴエは。
着てる。
きっこさんって着物って着たりしますか？
私、着物似合わないの。
え、似合いそうですよ。
私ね、でも、こう、はい、どっちかって言うと、ほら、今風じゃないじゃない、こうなんか。だから、着物が似合うんじゃないってよく言われるの。
はい。
でも、体型的に本当あんま似合わないの。
あ、そうですか。
でね、浴衣はなんかまだいいんだけど、はい、普通の着物がなんか着るとね、なんか、変なの。
でも、背ね、高いし、
似合いそうなの。私的にはすごく似合わない。なんか、着物ってこう、撫で型、柳腰。って言うじゃない。
はい。
なんか全然違うの。なんかがっちりしてるし、なんかダメな。なんか外人の子とかが、
はい。
こう着物着ると、なんか違うみたいな。なんか自分が外人体型って言ってるわけじゃない。
あ、なるほどね。あ、そっか。
ごめんごめん。
似合わないかもしれないですね、じゃあ。
とにかく似合う、なんか似合わないと思う、絶対。
あ、そうですか。
まあでも浴衣は好きだけど、夏はね、よく着るんだけどね。
なるほど。
そう。
ね、着物が似合わないマンボウの丸変わりのキコさんなんですけど、
はいはいはい、
あの、ちょっとメールをね、
そう、うん、すごいたくさんこの番組メール来るんですよ。
はい、はい、紹介していきたいなと思うんですけども、私、キコさんに聞きたいことがあって、ちょうどいいメールがあったんで紹介したいと思います。うんうん、
はい、
東京都のですね、みかんもちさんからいただきました。
はい。
さて、僕は、最近、スクール水着の上にセーラー服を着ている女子の姿ばかり想像してしまいます。この服装はコスチューム界のハンバーグカレーだと思います。ところで、男子の制服には学生服とブレザーがあったりしますが、皆さんは男子のどんな服装に燃えますか？やっぱりマスミンはびしょ濡れの学生服を着た教え子が先生来ちゃったでしょうか？私あの、私の中で妄想があって、女教師になって、で、あの、生徒たちを誘惑しちゃうんですよ。知らず知らずのうちに。それで、そのうちの生徒の一人がどうしても気持ちが抑えられなくなって、雨の日に、あの、傘もささずに私のマンションに来るんですよ。で、ピンポーンって鳴らしてガチャって開けたら、びしょ濡れの男の子が、先生、俺来ちゃった。
いやー
っていう、っていうのが、私の中の妄想なんですけど、すごい私の中で最高に燃えるシチュエーションなんですけど。
いいね、それ。
いいですよね。いいですよね。
そう、ナムちゃんと。
よくない？それでね、あったかいコーヒーを出して、うん、それ飲んだら帰りなさいって。
いやー
何もしないのキャーっていうのが私の萌えポイントなんですけど、まあそれはいい気して。
キッコさんのが聞きたい。
あー、萌えポイント？
はい。キッコさんは、服装とかなんか。
服装言わなきゃいけない
みたいな。男子のこんな服装に萌えますみたいなのありますか？
私ね、あのね、なんか不思議なんだけど、これうちの、お姉ちゃんもそうだって言うんだけど。
お姉様、はい。
意外となんかこう、服とかに穴が開いてたりとか。
はい。
ふっと見ちゃったりとか、あの、靴下、なんか靴下に穴が開いてるの見ちゃったりすると、キュンってくるの。
母性本能がくすぐられる感じですか？
そう。なんか、かわいそうって思っちゃうの。
かわいそう。
縫ってあげたいっていうか、あ、なんか、開いてるのに、なんか、ちょっとダメな感じ？
はぁ。
開いてんのに来ちゃったんだ、みたいなのが。
はぁ。燃えるんですか？
それとか、靴下も穴開いてたのに、なんか、うん、っていうとこが、はい、縫ってあげたいとか、もう今さら今の時代縫った。
そもそもでも今の時代、靴下を見ること自体あんまりないですよね、穴の開いた靴下。
あ、でもなんか、打ち上げの席とかで、はい、なんか居酒屋さんみたいなとこで、
座敷とかで上がる。
ずっと靴だったのに上がった時に、はい、穴開いちゃってるのが見えちゃったとかない？
あ、あります。私そういう時、うわーって思うんですけど、
自分
自分でもありますし、うん、人にもあるんですけど、キッコさんはそれを縫ってあげたいって思う。ですか。
うん、なんか可愛いと思っちゃうんだよね。でもそれが本当うちお姉ちゃんもそうなのっていうの。
そうですか。へー。なんかでもそういうちょっとダメな男の人がじゃあちょっと好きですか。
そういうとこを見ると、はい、なんかこうしてあげたくなるかも。
へー。あ、ボタンがちょっと取れかけてるとか。
あ、いい。ボタン取れかけ好きかも。
もう、
わからない。そうですか。
なんで自分で縫えないんだろうとか思うのが。でも私も基本的にいろんなとこダメなんだけど、私でも、こんな私のダメでも、私よりもっとそこが安心するのかも。安心するのかも。
ああ、なるほど。そっか、じゃあ、キッコさんにキュンってされたかったら、ちょっとそういうダメなところを髪にわざとちょっと寝癖つけと
く、ね。あ、寝癖とかも好きなの。
ああ、やっぱそうなんですか。
割と。だから、あ、鏡見てないんだな、とか、
う
ん。
あ、でもそれはわかるな。
わかる？
わからない。
わからない。
はい。
そう。
そうか、もう、私、びしょ濡れの男子にかなわないですよ、やっぱり。
あ、でもね、びしょ濡れの男子にはかなわない。それにはかなわない。
そっか。え、なばちゃんは何に燃えるの？
うん、私は、普段着と違う格好の人に燃える。
え？
普段、ま、シャツとかジーパンだった人がスーツに着替えたらドキッとする。
あー、ギャップってやつだね。
スーツ好き。
あ、スーツ。私もスーツ好き。
スーツいいよね。
スーツいいよね。キコさん、スーツダメですか？
ダメっていうか、なんか、特にスーツとかなんかなんとも、ま、別にわかんない。私、なんだろうな。なんか、爽やかな方がいいかな。
スーツ爽やかじゃないですか？
スーツって爽やかなの？
なんか、多分、普通に会社員をしてないからだと思うんだけど。
わかる。
だから、この業界にいるとみんな普通の格好じゃないですか。
ああ、そうだね。
そういう人たちが、うん、そう。スーツを着てたら多分ドキドキすると思う。
あー。確かになんかスーツ着てると地に足がついてる感じがしますよね。しませんか？
ちょっとごめん、わかんない。なんかスーツよくわかんない感じ。
そうか。やっぱり燃えどころはそれぞれ違うってことですね。う
ん、でも、びしょ濡れの男子学生にはかなわない。
あ、そうですよね。
もう私たちが言っても。
そうですよね。うん、それで私、まだその妄想続きがあるんだけど、
またね、ここまで言ったんだったら言ってよ。
それで、これ飲んだら帰りなさいって言って、私がコーヒーをトンっておいて背中を向けたら、後ろからその男子学生に先生キュッてされる。
それはいいね。
びしょ濡れのままで。後ろからは。でも、私は心の中で葛藤するんだけど、うん、ダメよって言うんです。
あ、素敵。
だってそこでどうこうなっちゃったらね、また違う世界になっちゃうじゃないですか。だから、させないの。
あら。
そして、永遠の初恋の人として、そのかっこいい男の子の記憶に
含んだ。かっこいい、かっこいい。
もちろんだよ。かっこよくないわけないじゃないですか、今の話で。そうなんです。それで永遠に、あの時、なんか、そういうことしたかったなっていう、こう、記憶の中で、こう、永遠のマドンナで居続けるっていう、いいですよね、なんか、そういうの。
なるほどね。は
い。無垢な男子に永遠を刻むっていうのが夢なんです。いつかそういう存在に。
相当、もう、妄想してそうだよね。なんか、
そうなんですよ。はい。ということでね、なんか、もう一通ぐらいね、紹介。はい、できない。はい。話しすぎちゃったね。話しすぎましたね。うんうん、はい。あ、そうだ、それでですね、キャラクターソング。
はい。
が、今度出るじゃないですか。
そうなんですよ。うん、嬉しい。もう私、キャラクターソングって大好きで。やっぱりこういう、ほら、声優のお仕事してて、自分のキャラで歌えるってすっごい幸せじゃない？
ああ、でも確かにそうですよね。う
ん、なんかこの、自分のも、なんていうのかな、そのキャラの気持ちがもっと膨らむっていうか、
う
ん、
あ、
嬉しかった。なんかこうね、声とかで歌えるなんてっていう気持ち。
あのレコーディングで大変だったこととか何かありましたか？
あ、でも割とこうなんかこうリラックスさせていただいて、
はい、
こうね、な、うん、楽しくっていうか、こう、気持ちが乗って、
はい。
うん、歌えた。
へぇ、なんか曲名がね、うん、娘
って
、
ね、そう。すごいですよね。歌詞だ、この、タイトルだけ聞くと、ものすごい、ド演歌なイメージが。
ド演歌ではないんだけど、
はい、
でもこう、まあ、バラードというか、こう、お母さんの大きな愛
はい。
を、すごい表現してる。
へぇ、
思ってるか、なんか、うん、辛いところ、時もあるけど、こうほら、娘がね、まあ、こう、いろいろを見ててね。
はい。
だけど、あなた、行きなさいっていう、母の強い思いとか、優しい思いとか、大きな思いが、
はい。
すごい溢れてる、なんか、歌です。
うわー、なんか、聞きたくなっちゃった、ね。
そう、私たちまだ聞けてないんですよ。
はい。だから、じゃあ、早速ね、はい、曲を聴いていただきましょう。
はい、曲紹介お願いいたします。
はい。5月30日にリリースする一期当選キャラクターソング親子バージョンから私井上きっこ17歳が歌います。おいおい、あれつれちゃったけど、ごえで娘へ。
が過ぎ去り、いくつもの思い出と、あなたの笑顔そばに過ごせば、幸せだと思う。その姿見守るたび懐かしい、あの頃の負けん気な私を見る。まだこれからの人生だから、恐れずに歩き続けてさ、限りないあなたの力を、自分でも気づかぬ力を、遠い未来で悔やまないように、今日も明日も試しなさい。
あー、なんかメッセージソングですね。さんじゃなきゃ歌えないって感じの曲ですね。
本当になんかふわーって感じ。
来た今。ふわーって来た。ふわーって。
ふわーって感じ。
なんかありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。素敵。ありがとうございます。
ということでね、来週の水曜日5月30日に、いよいよ一期当選キャラクターソングの CD が2枚同時に発売されます。はい、親子バージョンはですね、今聴いていただいた井上喜久子さんが歌う五栄の娘と、私、浅野真澄が歌う孫作白布のゲタップの2曲を収録。
はい、そして守護神バージョンはですね、私、生田目ひとみが歌う関雲長のイニシエの定め、そして千原みのりちゃんが歌う張飛駅徳の覚悟決めやを収録しています。
はい、2枚のキャラクターソング CD どちらもチェックしてくださいね。
一期当選 DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅野真澄と生田目ひとみがお送りしております。
フォトシスターが見たいときはどうしたらいいの？
半直で調べてみよった。
ちょこっとシスターが見たいとき、ちょこっとシスターが見たいとき、
あ、あった。 DVD シリーズが好評発売中です。だって一緒に見ようね、お兄ちゃん。メディアファクトリー。
僕らは愛になる。
来たー、会長だ、時のが食いちゃ、レコだか。
いよいよ我が手元に来たる。厳選 OVA 付けくじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、フジアン DVD は無条件で買い。
メディアファミリ
ー、一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ、公式ホームページは www.1期当選.com。
竜よ目覚めよ。一期当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士劉備や曹操、孫作たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。
はい、
ということでね、今回は井上喜久子さんも、はい、一緒なんですけど、
はい、
喜久子さんの心の中に竜っていなそうですよね。なんかさ、青大将ぐらいのちっちゃいの
がいそうじゃない。
ちょろっとしたやつが、なんかだって怒ってる姿が想像つかないですもん。
いや、ね、まあ怒るのはね、あんまりね、ちょっと苦手だけどね。まあでもきっといますよ、私の中にも竜が。
あ、竜いますかね。
きっといる。
じゃあそれを探していき
ます。そうですね。うん、じゃあ早速紹介していきたいと思うんですが、うん、じゃあどうぞ。
どれ行こうかな。じゃあ私これ。
はい。
おー、いきますよ。じゃあ、うん、ハンドルネーム須田さんからいただきました。竜よ目覚めよ。なんでネトラジのパーソナリティはこの時期になるとみんな鬼の首を取ったようにゴールデンウィークなんてねえよとオープニングに言うんですか？
なるほど。
確かに
ね、
まとめて聞いてる人からしたらうざったいかもね。
そう、でもね、この時期になると、ゴールデンウィークの時期になると、ゴールデンウィークはどうだったですかみたいなことが台本によく書いてある。
書いてある。書いてある。それは。
なるほどね。
うん、確かに、でも、キッコさんも、ラジオとかって今までたくさんされてるじゃないですか。やっぱりあれですよね、桜が咲いたら桜の話、クリスマスにはクリスマスの話っていうのを、何年も何年も、やらなきゃいけないですよね。
もう本当に、もうクリスマスとか、昔、うちでは、ローストビーフじゃなくて、なんだっけ、食べるやつ。
ターキーですか？
ターキーってなんて言うんだっけ？
七面鳥？
そう、七面鳥よって言われたのがチキンだったっていう昔の出来事とか毎年言うためにこれも去年も言ったでも言うことをその時の思い出を語ってくださいって書いてあるともう本当に辛い時あるよね。
そうですよ ね。そうそうたくさん思い出なんてないですよね。
年こう1年しか増えないんだもんね、うん、1年経ってもね。
そうなんですよね。で仕事始めてからもうクリスマスとかもねお仕事してたりするじゃないですか。
そうだよね。
わかります。
確かに。でも言っちゃう、うん、でもこういう意見ってありがたいね、うん、確かに、うん、そうだね、うん、なるほどね。
そうなんですよね。
気をつけよう。
これからはあえて季節柄に逆行する感じでやってた方がでも斬新でいいかもって。
いいかも。なんかゴールデンウィークぐらいに受験生の皆さんもうこのぐらいから言っとくとかねえ、
はい、
ねえ、あとなんか年が明けるまであと6ヶ月とかこれからも
なんかオープニングさ
長いカウントダウンをするとか
カウントダウンとか、
はい、
そういうのもいいかもね、うん、
新しいかもしれない。
新しいかもね。
次いきます。
次、うん、じゃああのキコさんからも紹介していただけますか。
はい、じゃあいきますね。ハンドルネーム紀州のバイキングさんからいただきました。竜よ目覚めよ。ゴミ捨てカレンダーを守ってゴミを捨てろよ。これ、そっか、ゴミ捨てカレンダーね。これ、分別あれ、分別
分別分別は大人がつけるやつですね。ゴミは分別です。
間違えた。その、分別も気になる。
やっぱりそうですか。
日にちも気になるけど、はい、曜日も気になるし、うんうん、分別ちゃんとしてますか？
私たち、この間、
その話して
みましょう。ゴミ問題について熱く語ったんです。
はい。
でも、6人、あんまできてなかったんだな。
できなかった？
そうなんですよ。
難しいね。ってことは、先週と被っちゃったってこと
です
か？全然違う。
そういうことではないです。
大丈夫、はい、でも、地区によって全然違うんだよね。
そうなんですよね。
うちとかは、缶瓶ペットボトルは、一つの袋に入れてください。やっぱバラバラなの？
うち前、横浜なんですよ、実家が。横浜、今は変わったけど、前は、全部、同じ
ゴミ。やっぱ缶、じゃあ、
一個でよかった
んです。それ聞いたことある。
燃えないゴミも全部。
それは、
何それ
それは良くないよね。
リサイクルする気ないの？
横浜そうだった。昔だから、ここ何年かで変わった。
じゃあそれまでは全部焼却してたの？
うん、そうそう。
それ良くないよね。
良くないですよね。そのために貴重な石油がいっぱい使われてるんだよね。ですよね。
だったのよ。
そうなんだ。私が住んでる地区はペットボトルはペットボトルだけですよ。
やっぱそうなんだ、はい。この間その話をスタジオでしてて、うんうん、なんか、って言われて、でもちょっと、非難の目で見られて、でもうちの地区はそうなんです、みたいな。でも多分、カビンペットボトルを、その後に分けるんだと思う、業者さんが。
あ、そうなんですかね。だったら最初から私たちがね、
分けた方が本当はね。
そうですよね。でも私たち、ね、
うん、
環境についてはちゃんと考えなきゃいけないなと。
すごい社会派な。
いや
すごい感じで。
最近私エコがブームなんです。エコバッグとか持ち歩いてるんです毎日。
本当。だから水筒とかも。
そうです。まあ、今日はまさに紙コップですけど。いつも水筒持ち歩いてるんですよ。
うん、そうなんだ。ブームなんだ。
はい。
ブームっていうか、
これからずっとやっていこうと思ってるん
です。そうだね。
はい、じゃあですね、もう一枚、うん、はい、私のやつもじゃあ紹介したいと思います。ですね、じゃあ、こちら、愛媛県の、ハンドルネーム、ジッポさんからの、竜よ、目覚めよ。おい、甘栗、お前、剥きにくいんだよ。爪が折れそうになるだろ。あと、切れ目の入ってない醤油の袋。お前、なかなか開かないし、相手も醤油が飛び出すから怖いんだよ。もっと消費者のことを考えろよ。
なるほどー。
ハマグリ剥きづらいよね。
ハマグリが綺麗に剥けた時は嬉しいよね。
嬉しいですね。
ね、
あと生卵、生卵ゆで卵とか。
あ、そうだね、綺麗にパカッ
と、
ね。
ハマグリのちゃんと、なんだろう、うん、開ける爪みたいなのついてるけど、あの使い方がいまいちわかんないですよ。
いまいちわかんないよね。
あー、確かに。
あと、こう、刺す角度を間違えると綺麗に割れなかった
り。割れない。
なんか渋がぺちょーってついたりね。でも、甘栗剥いちゃいましたが発売された時びっくりしなかった。
びっくりしました。
剥いちゃったみたいな。すごいっていうか、すごすぎると思った。
あれでも誰が剥いてるんでしょうね。誰かは剥いてますよね。
いやでも機械で剥いてんじゃないの？
機械であんな
な、つるっと剥けるかな。
こう、キューって。
だとしたらものすごいハイテクノロジーですよね。
そっか、そこまで。
でもちょっぴり寂しかった。あれが発売された時に、すごい、すごいと思ったけど、逆に、あ、なんか、なんだろう、それすらも人間はやらなくなっていくのかなと思うと。
なんかこう、わびさびだよね。
それってわびさびってそこで使う言葉でしたっけ？
なんかこう、向けなかった今回はみたいなのも、
あー。なんかそうやってどんどん楽になっていく、この世の中が、ちょっと不安になった。
なるほどね。ね、すごい、それもわかるわかる。
そっか。
あと、お醤油のあれとかも確かに、ね、切れ目がない時とか、
飛び散りますよね。
とか、うまく切れない時あるよね。
うん、いつかは改善されるんでしょうか。
でも、みんなの中の竜って面白いね。竜はそんなところで叫んだりするんだ。
竜出すほどのものでもない。
はい、あ。キッコさんの竜の旅は終わりましたね。竜探しの旅。
それは面白いですね。はい。このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしております。はい、一気当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってください。
はい。皆さんからの投稿お待ちしております。
はい。それではここで一曲お聴きください。一気当選ドラゴンデスティニーのエンディングテーマ曲です。いおりさんでガラスの花。
お別れに
寂しい。ね、またでもどっかでね、いっぱいあるからね。
あ、そうですよね。はい。
さあ最後にこの番組を聞いてくれてる皆さんへメッセージを、はい、お願いします。
あの本当に一気当選ってすごい作品だなって私ちょっと思ってて、
はい、
もうあの原作も素晴らしいし、やっぱアニメも素晴らしいし、なんか情熱的で、あの。とにかくこうなんかゾクゾクってする何かあるよね。すごいなっていつも私も思いながらやらせていただいています。あのすごい素敵な作品なので、ぜひあの作品見て、あと歌も素晴らしい歌いっぱいあるので、歌もいっぱい聞いてこれからも楽しんでください。本当にどうもありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。今回のゲスト井上喜久子さんでした。
はい。僕らは
愛になれ。来た。会長が時の学校にやっていくことか。
いよいよ我が手元に来たる。月券 OVSK くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、くじ庵 DVD は無条件で買い。
メディアファミリ
ー。僕らは愛になれ。
来た。会長が時の学校にやっていくことか。
いよいよ我が手元に来たる。
月券 OVSK くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、クジアン DVD は無条件で買い。
メディアファミリ
ー。はい、お別れの時間になりました。
楽しかったね。
ねえ、キッコさんから出てるあのなんか癒しのオーラはなんだろうね。
あ、いいね。
マイナスイオン、みたいなものがふわーって出てるよね。あんな風になりたいね。
なりたい。
あんなお母さんいたらいいよね。
いいね。
うん。でもなんかさ、買い物のメモとかしょっちゅう間違っちゃいそうだよね。あれそうだった、ごめん、私マンボウだったからって言いそうじゃない？お母さんみたいな。
いいよ、なんかお母さんを守ってあげなきゃみたいになるよね。
あ、そうだね、そういうところも、うん、素敵だと思います、
うん、
はい。そんなね、キッコさんも歌ってくださっているキャラクターソング CD は5月の30日に発売、は
い、もうすぐでございますね。
はい、ぜひぜひチェックしてください、うん。
この番組へのご意見ご感想など皆さんからのメッセージをお待ちしております。一騎当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投手たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。